こんばんは、ロックニスト武美です。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。ロックラッシュレディオ、今日も90分よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今日のラインナップです。まずはじめは、私たちが勝手に選んだ聴いていただきたい1曲を紹介。この1曲を聴いてちょ。今回も先週に引き続き、この曲のここが好き。続いて、田中と俺にも言わせろ。千葉市稲毛区にあるライブハウス、ケーズドリームの田中アートさんが登場。今日のアーティストピックアップは、レッド・ゼッペリン。そして、今月のケーズドリームレコメンドアーティストは、田中アートさん大プッシュのグノーシスです。さらに、各地のライブハウスからライブ情報をお届けするライブラッシュ。今回は、下北沢クラブ Q のブッキングスタッフ、高橋浩二さんです。そして、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキー、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、今日もこのコーナーからスタートです。この一曲を聞いてちょ。聞いてください、この位置です。
はい、
私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。一緒に聴いてください。はいはい、毎回様々なテーマでお送りしていますが、今回も先週に引き続き、この曲のここが好きというテーマで選んでみました。
はい、
ではでは、武美さんから。
はい、セックスピストルズのプリティベイカントを選曲しました。この曲のイントロ、特にギターリフが好きです。セックスピストルズの3枚目のシングル曲なんですけれども、シングル曲で初めてイギリス国内で放送禁止にならなかった曲なんですね。で、初代ベーシストのグレン・マトロックがですね、作詞作曲した曲なんですけれども、このグレン・マトロックがアバのファンだったらしいんですよ。で、アバの SOS っていう曲があるんですけど、うん、その曲からインスパイアされて作った曲っていう風にね、本人が言ってるんですけど、全くこう どこをインスパイア、私よく分からなかったっていうのは聞いてても感じられなくて、でむしろあのシーナ&ロケッツの有名ドリームの方がそういうのはすごく感じるんですけど、あのメンバーでもあるドラムのポール・クックはアバの SOS のリフをどこでどうしたらああなるんだって言ってるんですよ、インタビューで。メンバーさえもよくわからんけど、なんでこうなったんだっていうね、でちなみになんですけど、2代目ベーシストのシドビシャツ、シドビシャツもですね、実はアバのファンだったらしくて、意外というかね。
そうですね、
はい、でね、シドビシャツが空港でアバの女性メンバーと会った時にサインが欲しくて、サインをもらおうと近寄ったところ、女性メンバーが悲鳴を上げて逃げたそうです。
あのファッションとかがきっと、はい、すごくていらしたんですよね。
いや、まあな、想像つきますよね。なんかね、これあのちゃんとあの事前に出ておりますので、はい、でまあ、あの歌詞の内容もですね、この曲の私気に入ってまして、和訳する人によってね、ちょっとこう表現がそれぞれ違ったりするんですけど、まあプリティベンカーと、まあ俺たちかっこいいだろう、中身はないけどね、どうでもいいじゃんみたいなことを歌ってるんですが、非常にねかっこいいなというふうに思ってるんですが、でこの前あのパンクスプリングが幕張で行われたじゃないですか。でセックスピストルズのね、17年ぶりの来日公演ということで、私も見に行きまして、このプリティベンカーともね聞けてめちゃめちゃしびれまして、解散はもちろんしてるんですけど、たまに再結成ライブをやるので、時間を空けないでぜひまた日本にも来てくれたらいいなと思っております。それでは聞いてください、セックスピストルズで プリティベイカント。セックスピストルズでプリティベイカントでした。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。この一、この曲のここが好き。続いては私から、このイントロが好き。最近何気なく何回か頭に浮かんでいた曲を聞いていただこうと思います。ゲスフーのアメリカンウーマンです。ゲスフー、このアメリカというタイトルがつく曲が大ヒットしたんですけれども、実はカナダのバンド、カナダが誇るロックバンドなんですよね。で、このアメリカンウーマンのロックのビートに60年代のサイケデリックサウンドを感じさせるギターが絡まったとても印象的なイントロで、もうこれはヒットするでしょうと言われた通り、70年の5月に大ヒットしました。ゲスフー、アメリカンウーマン、このイントロです。カナダのバンド、ゲスフーでアメリカンウーマンでした。
はい。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃキュンって余談なんですけれども、同じ年代に活動していた名前が被るザ・フーというバンド、うん、こちらイギリスを代表するロックバンドなんですね、うん、さて、このゲスフー、こんな話題もあります。オリジナルメンバーというか中心メンバーで、その後バックマンターナオーバードライブを結成したランディ・バックマンさんが、なんとバンドを再結成してツアーを行うかもという情報もあるんですね、うんうん、もし実現すればファンの方にはたまらないプレゼントになりそうですね。来年あたりらしいですよ。
なるほどね、うん、楽しみです
ね。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてちょ。この一、この曲のここが好きでした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんにゃん。
こんばんわん。
こんばんみ。
あ、美しい。5月最後の週に揃いました。完成しました。
はい、
はい、これからこれでいきたいと思います、うん、ではでは今週もこのコーナーからいってみましょう。田中アトのアーティストピックアップ。今週も一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回はですね、5月31日、レッド・ゼッペリンのドラマジョン・ボーナムの誕生日ということで、はい、レッド・ゼッペリンをピックアップしたいと思います、うん。史上最高のドラマとかね、史上最強のドラマとか言われたね、うん、ジョン・ボーナムですが、1980年に32歳の若さで亡くなっちゃうんですね、うん。もし生きていれば77歳になっているということなんですけどね、うん。1968年に結成されたイギリスのロックバンド、レッド・ゼッペリンなんですけれども、ハードロックや、ね、ヘビーメタルの先駆け的なバンドと言われているんですが、天国への階段とかね、移民の歌、ロックンロール、胸いっぱいの愛をとかね、たくさんのねヒット曲もあるんですけれども、まあ1970年代を代表するバンドの一つですね。田中さん、ハードロックね、もともと好きということだったんで、
はい、
レッド・ゼッペリンはかなり私よりも全然詳しいんじゃないですか。
いや、そんな詳しくはないですけど、バンドってボーカルだけとかしかあんまり分かんないイメージあるんですけど、うん、このバンドだけは全員かっこよかったんで、
あ、
はい、もうその全員がもうかっこいいですね、
うん。
でしかもあれですよね、この世界中のアーティストでバンドを組んで一番いいのは誰だろうって言って、世界中のアーティストを集めて投票して、ボーカルはとかギターはベースはドラムはってやった時に、全員レッド・ゼッペリンのメンバーが1位取ったんです、
うん。
だからレッド・ゼッペリンは世界で一番かっこいいバンドなんです。
すごいですね。
すごい、
証明されたわけですね。
すごいなと思って。
ね、
ゾクッとしますね。それ
は、はい、もうメンバーがね、名プレイヤー揃いなんですよ。
そうですね。
そうだからね、ライブでね、バンバンアドリブを入れるらしくて。
いや本当ですよ ね、 ね。全然違う感じ。
そうそうそう、もうすんごいアドリブを入れるから、1回のライブにライブ時間が4時間を超えるのが当たり前みたいなね。そんな感じのバンドだったんですけど、レッド・ゼッペリンね。ユキはレッド・ゼッペリンは
名前はね、うん、あと周りの人たちが何か言ってたような気がするなくらいで、まあ、もちろん天国への階段は曲は知ってるんですけど、詳しくは分からないですね。
まあとにかくね、こうメンバーがね、先ほども言いましたけどね、
はい、
もうすごいメンバーが集まってね、
そう、お写真見たらみんなモデルみたいな感じ、かっこいいですね。
あとね、こうレッド・ゼッペリンが面白いなと思うのは、大概みんなほらシングル曲を出してシングル戦略していくじゃないですか、
うん。あ、そうですね、
レッド・ゼッペリンってほとんどシングル出してなくて、
そうですよね、
もうアルバムを常に出してアルバムをこう売っていくっていうね、そういうバンドだったんで、なかなかこの時代に珍しいなと思うんですけどね、
う
ん。
そうですね、だからアルバム全体こう流れで聴きたくなるバンドですもんね、うん、作ってますもんね、そうやって。
あとアルバムタイトルをつけないという特徴がね。
そうですね、
うん。
どうするの？
だから、ファーストアルバムをレッド・ゼッペリン1、
2とかですね。
そう、セカンドをレッド・ゼッペリン2とか、そういう感じで。
例えばなんですけど、リリースします、うん、アルバムのジャケットに何て書いてあるんですか？
だから何にも書いてない。そういう感じなんです。まあ、デビューから着実にスター街道をレッド・ゼッペリン歩むんですけれども、スターシップと呼ばれるね、プライベートジェットで各地をこう移動するっていうね、感じなんですけど、そしてまたあの宿泊のホテルではワンフロアを借り切ってランチ期騒ぎを繰り返
す。ゼッペリンだね。
特にですね、あのドラムのね、ジョン・ボーナムはホテルのフロアをバイクで走ったりですね、
かっこいいって言うと
来日した際にはですね、日本のホテルの中で日本刀を振り回してですね、ホテルを破壊したとかですね、はい、で隣の部屋に泊まってるギターのジミー・ペイジを驚かそうとしてですね、壁をぶち破ったら違う人が 部屋でびっくりこいたらごめんなさい間違えましたっていうね、何言ってんだって、
すごい、
はい、そういう破天荒なねエピソードがあるんですけれども、
いや名前と行動が合ってますねボーナム、
まあ、そんなめちゃくちゃな、ね、ジョン・ボーナムなんですけれども、実は家族思いの愛妻家というね、うん
関係ない、
うん、関係ない本当に関係ないかも全然フォローになってない、
まあまあ、いやそれちょっと楽しいですね、うん、まあ後からだからいくらでもね、まあ、そうそう言いますけど楽しい、まあ、
その大好きな家族と離れる長いツアーとか、うん、レコーディングとか、うん、そういうことでホームシックにかかってですね、お酒に溺れたっていうことらしいんですよ。
そうですね、そのせいですね、
そう、まあまあ、先ほどね32歳というね若さで亡くなったって言ったんですけれども、亡くなる日のことなんですけれども、この日はですねアメリカツアーに向けてのリハーサルのためにスタジオにみんなで入ってたんですけれども、まあジョン・ボーナムはもう常にお酒を飲み続けてですね、まあリハーサルが終わった後にジミー・ペイジの自宅でパーティーをすることになっていたんですけど、うん、まあそれに参加してその会場でも飲み続けて酔いつぶれて寝ちゃうんですね。翌朝スタッフとメンバーが様子を見に行ったらもうベッドで亡くなってたと、はい、
あらま
あ、うん、吐しゃく物を喉に詰まらせての窒息死なんだけど、うん、まあ32歳というね若さですからね、
この亡くなり方はもったいなかったですよね、うん、悔しいですよ ね、
うん、
防げたことですからね、いや本当に、
うん、そうで、まあジョン・ボーナムの死をもってですねレッド・ツェッペリンは解散を選択するんですけど、うん、まあまあすごいビッグバンドだったんでね、著名なドラマが入るんじゃないかっていろんな噂があったんですけれども、メンバーとしてはやっぱりジョン・ボーナムのドラムじゃないとというところでね、うん、解散を選ぶんですけど、まあ本当もったいないよね、これだけのスーパーバンドだったので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、あのままジョン・ボーナムが生きてたら、まあ、いつまでね、まあ、続けたかは分からないですけど、うん、まあこうね、時折再結成ライブみたいなことを今やってるんですけど、はい、ジョン・ボーナムの息子さんがね、
はい、ジェイソン・ボーナムですね、
ね、あのドラム叩いて、ね、ドラム叩いて参加してやってるんですけど、はい、まあまあさすがにいいよね、
なんかあれは感動しますよね、うん、やっぱり、
うん、はい、まあまあまあそういうね、じゃあここでね田中敦さんの選曲でレッド・ツェッペリンの曲を、
はい、それじゃあ早速聴きたいと思います。レッド・ツェッペリンでハートブレイカ
レッド・ツェッペリンでハートブレイカーでした。
この曲を選んだ、
あ、俺もこのギターのリフがかっこよすぎて、あ、もう最初聞いた時おーってなったんで、ちょっとかけたいと思いました、うん、
これね、タイトル通りでね、はい、そう、失恋の、ね、曲、歌なんだけど、もうずっと思い描いてた彼女と、はい、まあ、そういう関係になってさあという時に彼女が無意識に違う男の名前を叫ぶっていう、はい、うん、そういう
内容は歌詞のないですね、
そうそうそう、それで、まあ、こんなんじゃもう冷めて抱けないじゃんみたいな感じの歌詞なんだけど、その歌詞を言い切ったところからですね、こうジミー・ペイジのギターソロがね1分半続くんだけど、最初ガーンみたいなねすごいこうゆっくりな感じの感情を込めたソロがゆっくり来て、だんだんだんだんみたいなね、なんかちょっとコントみたいな、
あ、そうです、そうですね、本当にギターで分かる気持ちが分かるみたいな、
そうそうそうそう、これねちょっとなんか うん、そういうところも分かった上で聴いてもらうと、うん、かっこいい曲なんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、その中身はですね、
そうそうそう、うん、
面白い、
まあまあなかなかこう面白い曲だと思います、
うん、はい、
ショックを受けたっていうのがはっきり分かる一曲ということで、
そう、
うん、アーティストピックアップ、今回はレッド・ツェッペリンでした。続いて5月のレコメンドアーティストです。今月はグノーシスを押していただきました。ラストデーでございます。田中さんどうぞ。
はい、そうですね、グノーシスはもう長い付き合いですけど、自分もこうライブハウスずっとやってますけども、ある限りはずっと付き合っていきたいなって人物たちなんで、よろしくお願いします、
はい、では最後の一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。グノーシスでデイドリーム。
そびえ立つバーベルの塔は今ではもう倒れそうだ。父と母も昔子供だったよ。もういいかい、まだだよ。目が覚めるような不思議なデイドリーム。もう誰もが持っていた、誰もが初めは子供だったよ。
ケイズドリーム、5月のレコメンドアーティスト、グノーシスでデイドリームでした。
はい、なんかこの感じのグノーシスもいいですね、はい、
そうですね、この感じのグノーシスが今後すごい楽しみなんですよ。
うん、
はい、なんかちょっとこうしなきゃいけないっていう状態がしばらくあったと思うんですね。
あ、メンバーの中で。
そうですね、自分らはグノーシスはこうじゃなきゃいけない。
あ、いけない。あ、なるほどね。
で、うん、それを超えた感がすごい出てて、
うん、
今一番楽しいって言ってたんで、
うん、
なかなか言えないと思うんですよ。25年やって今一番楽しいって、うん、まあこれがすごい売れたりとかだったらまた違うと思うんですけど、淡々とこうライブをやって、ライブをこなしてって音源を作ってとかそういうのを繰り返した中で、25年やって今が一番楽しいって、あのコメントだけでこのバンドはいいなと思うのと、その音的にもこうやって変化が出てきたなっていうのが見える今なので、今後が楽しみだなと思います、うん、
なるほど、
はい、
5月はグノーシスを取り上げていただきました。田中人さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。